では説教の前の祈りでございます。高端節アドベントに入ります。どうぞ私たちの主イエスキリストがおいでになったことの喜びをいつも覚え、あなたに感謝を捧げることができますように。私たちの主は私たちを救わんがために十字架にかかり蘇られました。そのキリストの御業をこれからも心に深く留めていくことができますように導いてください。またこの主イエスキリストの素晴らしい御業をこの教会の近くにいる人々や、またこの前の道路を走る車を運転する人々に少しでも伝えることができるよう、ね、できるように私たちに手段をお与えくださいますようお願いいたします。私たちのこの教会には病んでおりますもの、また高齢の者たちがたくさんおります。どうか主がいつも変わることなく憐れみを示し恵みを示してくださいますようにお願いいたします。今日ここに来ることができなかった兄弟姉妹たちをも憐れんでくださいますように、イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
聖書はマルコによる福音書第12章13節からです。新約聖書の86ページ、新共同訳聖書、新約聖書マルコによる福音書第12章13節から17節まで、86ページです。では読みます。さて人々はイエスの言葉尻を捉えて陥れようとして、ファリサイ派やヘロデ派の人をすぐにイエスのところに遣わした。彼らは来てイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てせず真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところで皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。納めるべきでしょうか、納めてはならないのでしょうか。イエスは彼らの下心を見抜いて言われた。なぜ私を試そうとするのか。デナリオン銀貨を持ってきて見せなさい。彼らがそれを持ってくるとイエスは、これは誰の肖像と銘かと言われた。彼らが皇帝のものですと言うとイエスは言われた。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らはイエスの答えに驚き言った。12章の13節、今日見ましたところによりますと、人々がイエスキリストの言葉尻を捉えようと論争を仕掛けたというふうに記されております。時間と場所はここに記されておりませんが、11章の27節から12章の12節まで以前学びましたけれども、それは神殿の庭でイエスキリストが祭司長や律法学者や長老たちと論争をしたと記されておりまして、ここでは相手が変わっております。ファリサイ派とヘロデ派の人々に変わっております。戦士交代というわけであります。しかし、時間は翌日に変わっていたと思われますが、場所はやはりエルサレムの神殿であったと考えることができます。そこでイエス・キリストは常に教えを語っていたからです。ですから人々が論争を仕掛けた人々がそこにやってきたと考えられます。ファリサイ派とヘロデ派と言われておりますが、ヘロデ派というのはローマ帝国に 後ろ盾としたジュダヤの支配者ヘロデ家の味方と申しましょうか、同調者たちでありまして、政治的に言いますとローマに迎合している人々です。ローマはユダヤを征服占領していた国家であります。ですから彼らは当然のことながら保守的な立場を取っております。ファリサイ派というのはユダヤの宗教を純粋なものにしようという、そういう意図で生きていた人々でありました。ですからユダヤ主義と申しましょうか、ユダヤ民族の伝統というものを重んじる伝統主義者でありましたから、ヘロデ派とは当然対立する立場にありました。片方はローマの手先、片方はユダヤの伝統的な立場で、こういうところから2つのこの派閥はいつも敵対していたのですけれども、この時は一緒になってイエス・キリストのところに論争を仕掛けてきたと記されております。普段は敵対する仲の良い仲の悪い2つのグループが今日は一つになっております。普段は互いに敵対し憎み合っておりますものが手を組みますと、その時に強力な力を持つということはあり得るわけでありまして、イエス・キリストの今回はイエス・キリストの共通の敵対者として立ち向かっております。イエス・キリストには強力な敵となりました。彼らはイエス・キリストに論争を仕掛けておりますけれども、教えを超えに来たという形をとっておりますけれども、それはお世辞だけでありまして中身は決してそうではありません。けれども彼のお世辞の言葉をここで見ましょうか。先生、私たちはあなたが真実な方で誰でもはばかれないか、はばからない方であることを知っています。人々を分け隔てせず真理に基づいて神の道を教えておられるからです。これほどキリストに向けられた美辞麗句はありません。もし本心から出ているのであれば立派な信仰の告白の言葉です。イエス・キリストに対してこのように心は偽りでありましても言葉そのものは真実ということがあります。イエス・キリストはまさしく神の道、そこを行けば神に至るようなまっすぐな道を教えておられます。しかしそれは上辺だけの褒め言葉にすぎません。本心でないこれらの言葉こそイエス・キリストがどういう方であるかをよく表しております。反対者あるいは敵対者の言葉の中に真実な言葉が隠されているというのは皮肉といえば皮肉であります。しかし私たちはあのサタンと呼ばれておりますキリストの神様の最大の敵対者も時には本当のことを言っている、本心から言っているのではありませんけれども本当のことを指摘しているということは往々にしてあります。ですから私たちはそれがどんなに素晴らしい立派な正しい真理の言葉のように見えましても、どういう本心から出ているのかどうか、それを吟味しなければならないということであります。上辺だけの、そして見かけの褒め言葉や賛辞の言葉ほど危ういものはないとこのように言うことができるのかもしれません。褒められて 私たちが上昇し、今その時にどんな落とし穴があるかよく経験するところであります。さて、犯罪者の問いは、皇帝に税金を納めることは立法にかなっているかどうかというものでありました。立法すなわち聖書です。聖書に合致しているか、聖書に合っているかどうか。ローマの皇帝に税金を納めることは聖書的かどうか、そういう質問であります。背景をちょっとお話ししなければなりませんが、当時といいますか、当時その30年ほど前に、紀元6年という年数が分かっているんですけれども、ヘロデ大王、イエス・キリストが生まれた時にはヘロデ大王と言われております王様がユダを支配しておりましたけれども、その後息子たちにその領土を分けます。でユダヤ、エルサレムがありましたユダヤはアルケラオという息子が統治することになったんですけども、失政、つまり政治を誤りまして、そしてローマ帝国にその地位を奪われてしまいます。ローマ帝国はこのユダヤをローマの属州、つまり直轄領に変えてしまいます。アルラケロは、追放されて、しまいます。彼の終わりはどこで死んだのかわからないほどその末路は哀れでありました。ローマが属州にしますと総督という政治家を送ります。中央政治のためにですね。でローマ帝国はその属州にかなりの自治を与えたということはよく知られているんですけれども、一つだけ厳密な政策が取られました。それは税金を取り立てるということです。税金を納めさせるということについては、これは妥協しない、定められた税額を必ず納めさせる、これが属州に対するローマ帝国の地方政治のやり方でありました。ヘロデ島の人々は当然のことながら、彼らはローマ帝国に媚びる方ですから、税金を納めるということは率先して納めたでありましょう。税金はコインで納めなければならないことになっております。コインというのは要するに銀貨とか、私たちは500円のは、あれは黄色い通貨でありますけども、ああいう金属のお金で納めるということが命じられておりました。そのコインにはカイザルの肖像が必ず刻まれておりまして、そしてその皇帝はの像は東方世界、つまりユダヤも含めて、現在のシリアとかですね、そういうところでは皇帝は神格化されていた、つまり神として崇められていた。ですからコインに刻まれた像というのは、それは単なる肖像ではなかったと、というふうに受け止められておりました。しかも、そこには刻印が記されておりまして、そこには、時には皇帝の神である、というような表現すらありました。で、こういうコインを使え、ということなので、ある人々は、大変抵抗を覚えたものであります。ユダヤ人の中では、熱心党というグループが、このコインを使うことに猛烈に反対いたしました。皇帝は神である。それはユダヤにとりまして、全く受け入れることができない教えですね。人間が神として崇められるということほど、神様に敵対するようなものはない。ですから、熱心党と呼ばれた人々は、このコインを使うことを拒否します。ということは、税金を納めない。ということですね。 で、これはローマ帝国にとっては許しがたい犯行でありまして、ですからローマ人と熱心党は敵対して、ついに紀元後70年にユダヤ戦争というものが起こりまして、ユダヤとローマは戦争状態に陥ります。後にももう一度戦争が起こりまして、第二次ユダヤ戦争というものでありまして、でこれが終わった時にはユダヤ人たちは祖国を失って、でそして近くの国々に散らされてしまう。でそれ以来ずっとユダヤ人たちはヨーロッパの各地、あるいはロシアの方にまで散らばっていった民族になるわけですね。このように熱心党は反ローマの戦闘に立っている人々でありました。ですからコインを使って税金を納めるということは大変微妙な問題を含んでいたということです。このような複雑な問題があった中で、質問はこれは言葉尻を捉えるというだけの問題ではなくて、ことと与力では答え方次第ではイエスは熱心党の一人である、あるいはローマに敵対する者たちであるということに決めつけられかねない問題を含んでいたということです。実際ポンテオピラトの前でイエス・キリストが裁判を受けられた時に、その時に訴えられた中身に、このこいつは皇帝の税金を納めないように民衆を煽ったというものがありました。ルカによる福音書のイエス・キリストの裁判物語が記されている箇所、ルカの福音書23章にあるんですけども、そこにそのようにイエス・キリストを訴える者がいたと、このように記されておりまして、イエス・キリストの税金に対する答え次第ではローマに逮捕させることが十分できたわけであります。そしてこの問題はローマにとっては非常に許しがたい犯行と受け止めたわけですから、イエス・キリストを捕らえて処刑にすることは簡単でありました。そしてもう一つ大きな問題がここにあります。それは立法、聖書はユダヤ人の信仰と性格の基準でありました。あるいは法律そのものといってもいいものでありました。立法に記されているように生きていくことがユダヤ人の信念でありました。立法に書かれてあるように行動することが、それが神に従うことというふうに受け止められておりまして、それ以外に道はない。聖書こそユダヤにとりましては宗教と生活の基準、あるいは規範でありました。ところがですね、皇帝の納税問題など具体的に書かれていない問題です。聖書には書かれていないことはたくさんあります。聖書は信仰と生活の基準だと言いましても、全てのことについて具体的に書かれているわけではありませんけれども、ある人々は聖書は教科書であると考える人もあります。つまりそこに何でも書いてあるというふうに受け止めるわけですね。そして聖書に書いてある通りに生きるということが、それが熱心な敬虔な信者たちの道である。私は、もうずっと前なんですけども、東北地方に一つ の小さなキリスト教のグループを、見学させてもらったことがあります。本当に宮城県のずっと奥の方にあるんですけども、そのグループの中にはですね、グループにはですね、共同で生活してですね、家を建てて、そしてそこに保育園もあるんです。そして学校も あります。ところがですね、現在私たちの国は学校教育は公教育でありますから、そこで教育を受けなければならないということになっております。それでそこの多くの人々は昼間は小学生中学生をその学校に行かせるわけですね。で帰ってくると自分たちの学校に来させて、そこで教育するんですね。で見させてもらったんですけども、使っている教科書は聖書でした。算数も国語も理科も社会もみんな音楽も聖書を使うんですね。例えば算数でそのものを数える場合に、この世界だったら何かですね、鉛筆は何本という意味言うんでしょうけども、しかし彼らはですね、聖書の本を持ってきて、これが何冊、聖書そのものが教材そのもの、聖書に書かれてあることですね、それが全ての点で子どもたちの教える教育材料にあるわけですね。道徳だけではありません。でこういうふうに徹底して聖書を教科書として扱うグループがあります。そこまでいかなくても聖書に書かれてある通りに生きるということが、これが信者の生き方である、こういうふうにこういう信念を持っている人たちはいるわけです。もちろん、それはむちゃくちゃな話でありまして、で聖書に何でもかんでも書かれているわけじゃありません。例えば今日の晩御飯は何にすべきか、聖書に書いてあるわけではないわけですね。ある人々は、聖書に書かれていないことは、それは自由だというわけです。ここには、皇帝に税金を納めることは、聖書にかなっているかどうか、立法にかなっているかどうかという問題が出てまいります。ある人々は、聖書に書かれていないことは、それは自由だ。こういう考え方をする人が案外と多いというか、圧倒的多数ではないかと思うんですね、キリスト信者の中でも。ですから聖書に書いていないことは、これは自分、我々は自由だ。そうしますとですね、私は実際日常生活をこう営んでいくわけですから、やっぱり何らかの基準でもって生きていかなければどうにもなりません。そうするとどういうふうな考え方をするかというと、聖書に書かれてあることは、まあ、確かにその通り守っていいのだけれど、守らなければならないんだけども、書かれていないことは、それは我々自身の自分の判断でやっていけばいいんだ、あるいはこの世の人々が考えているような考え方でやっていけばいい。ですから聖書に書かれていないことは世間で一般に通用している、そういう生き様とか考え方をすればそれでいいんだろう。これは二元論とでも申しましょうか。聖書は聖書、信仰は信仰、この世のことはこの世、こういうですね、二つに分けて、そしてそれを適当に使い分けながら生きていく生き方になってしまいます。しかしこれはですね、確かに信仰の部分では、あるいは聖書に書かれてある部分では大変信仰的であるんですけど、それ以外は全く神様とは関係のない生き方になってしまうわけで、ついに分裂が起きてしまいます。こういう言い方をする、こういう考え方をしておりますと、ついにはですね、自分は一体どういう立場で生きているのかわからなくなってくる。神の道を歩んでいるのか、それともこの世の人々と同じように生きているのか、まあ、さっぱりわからないと。3番目の考え方は、これは聖書に書かれていないことは、それはどういうふうにするかと言いますと、伝統というものを用いる考え方です。これは当時のユダヤ人の考え方、ファリサイ派の多くの人々が考えていた考え方でありますし、そして現在では私たちのキリスト教世界の中ではカトリック教会がこの立場を取ります。聖書には 書かれていないことはたくさんある。しかし教会はですね、あるいはユダヤ人たちは長い歴史を持っております。そういう歴史の中で先輩たちが、ユダヤ人たちにとってみれば、それは古い律法学者たちが解釈した聖書の理解を、それを受け入れる。ですから昔律法学者誰それがこういうことを教えた、こういうことを語った、それがですね、ユダヤのその後輩たちの後の人々の考え方、生き様、あるいは判断の材料になってくるということなんですね。実際現在のユダヤ教というのは、こういう多くの律法学者たちが研究した、あるいは解釈したその体の記録をですね、文章にして、それはタルムードという文章なんですけど、これは膨大なものなんですけども、これが聖書とタルムードというふうに言われております。ユダヤ教の、ユダヤという宗教の基本、基準になっております。カトリック教会は同じように教会の伝承、教会が伝えてきたもの、その中にはですね、誰それが経験した神秘的な体験、そういうものを含めてですね、それが教会の、その私キリスト信者がこれからどうすればいいのか、どう考えればいいのかということの基準にするわけです。しかもこれもまたですね、考えてみれば聖書以外の何者かを結局は基準にすることになってしまいます。聖書プラス何かですね。でこれではですね、聖書だけ、聖書によってのみ私たちは生きるという考え方にはならないわけです。でそしてですね、結局そういう生き方は、今までもしました生き方はですね、それは聖書以外の考え方を私たちの生き方、生き様にするわけでありまして、結局は人間的な、この世的な判断とか、あるいは物の考え方とか生き方に従ってしまうということになりまして、そしてその何か知らないうちに神様の道から外れてしまっている、こういうことになりかねないわけです。ではどうしたらいいのか、私たちはどう考えればいいのか、あるいはそれはイエス・キリストはどうお考えになったのか、これは大変重要な問題ですね。イエス・キリストはどうなさったのか、ここで見ていきたいと思うわけです。イエス・キリストの言葉辞書を捉えようとしている人々にとって、イエス・キリストは大変危険な状態に置かれておりました。また聖書をどう見るかということについては、大変大切な基本的なことをキリストは語ろうとしておられます。どうすればいいんでしょうか。イエス・キリストは敵対する者に認可を見せなさいとおっしゃいます。認可には何が書いてあるか、それがローマの皇帝の肖像と、そして目、その文字がそこに記されていますと、このように答えました。そしてその後で、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい、こういうふうにおっしゃいました。先ほど申しましたように、このコインというのは、ローマの貨幣というものは、それは単なる貨幣じゃなくて、そこに神である皇帝の像が刻まれているというわけですから、熱心党の人でなくてもこれを使うことにはためらいがあったはずです。自分の信仰に反するような、そういうものがそこに書かれていて、それを使って税金を納める、あるいはそれで物を買ったり売ったりしなければならないとなるとですね、ある人々の、まあ非常に純粋に生きようとした人々には抵抗を感じて、熱心とのように我々はこれを使わないというような選択をする人もありました。ファリサイ派はどうであったかと申しますと、彼らはためらいながら使ったんです。 ですね。ためらったんです。実はそこに書かれてあるのは皇帝の肖像である。皇帝は神であるという文章がそこに書かれてあるわけですね。でそういうものを使うときに、彼らは、ファリサイ派の人々は、どうも、これは困るな、困るなと思いながらためらいつつ、しかし、それを使わなければ、ローマに反抗するものとみなされて、捕まったり、命を失ったりしかねない。でそういうですね、曖昧な態度を取ったのが、ファリサイ派でありました。ところでイエス・キリストはですね、簡単に皇帝のものは皇帝に。つまりこれは、どう取ろうとも税金を皇帝に納めなさい。という意味ですね。食べらわずに、神様、イエス・キリストは税金を納めよ。このように命じられたということになります。これだけ読んでまいります。キリストは無造作に、それが偶像礼拝に関わるようなものであろうと、信仰に反するようなものであろうと、そのものが表面的なものに過ぎず、それはためらわずに使えと、そのように教えたというふうに受け止めます。あるいはですね、この箇所から、政教分離という大切な現代の国家と宗教の関係を説明しようとする人々がいます。ご承知のように私たちの国の憲法もそれを定めております。国家は宗教に関与してはならない。宗教も国家に関わってはならない。でこういうですね、国家と宗教というのを全く分離する政教分離の原則をこのイエス・キリストの御言葉から引き出そうとする人々がおります。私は皆さんとその点で誤解を招くような考え方もわかりませんが、政教分離の原則はここから出てくるとは思っていないんです。そして政教分離というのは多くの場合誤った使い方をされております。国家と宗教は全く違うんだと。宗教は宗教。国家は国家。だから国家は国家で勝手にやってください。宗教は宗教で勝手にやってください。こういう考え方があるわけですね。それは実際成り立たないわけで、もしクリスチャンの子供が学校に行ってですね、そこで宗教と関係のない教えをされてしまっている。これは現在の私たちが、ですね、子供たちが経験させられるところです。本来は、そうであってはならないわけでして、その、キリスト教の子供たちが無神論的な教育を受ける。それは国家がやっていることだから、もう国家の問題だと言うわけにはいかないわけですね。本来ならば。しかし、政教分離をそのように誤って誤解されておりますので、これは仕方がないな、というように思うクリスチャンが多いわけです。本来は、これは私たちの国の政治のやり方は聖書の立場から言うと私間違っていると。本当の意味で政教分離では本当の聖書を教える政教分離ではないと思っております。クリスチャンの子供たちは学校で宗教、自分たちの宗教を教えてもらう権利があるんだと。私は思うんですね。間違って、日本のではですね、ですから逆に宗教は国家に口出しをしてはいけないと。こういうことを平気で言う政治家もおります。そんなことはないんですね。それはもし国家が間違った政治を行っておれば、宗教者はそれは間違いだという権利を分けるわけでして、政教分離は二つの領域にきちんと分けられるようなものではありません。それをですね、この聖書の言葉から引き出そうとするのは、それは正しくない。それで今日私は一つのことだけ申し上げたいと思うんです。これは大変難しい問題で、ここを論じれば、こんな説教の時間にとても足りません。イエス・キリストは、返せとおっしゃいました。返せというのは元に戻せ。ということですね。つまり、皇帝のものは、私たちは 自分たちのものと思っていて、それを獲得して、つまりそれはお金なんですね、貨幣なんですけど、それを自分のものとして、でまた税金を納めようとするから、そこに抵抗を感じるのであって、返すということは元に戻せ、つまりもともとそれは皇帝に属するものであるから、それを皇帝に返すことは何の問題ではないとキリストはおっしゃったということになります。税金を納めようと、ファリサイ派のようにためらいながら税金を納める必要はない。皇帝がユダヤを支配し、でそれに対して課税をさせられているんでしたら、それを納めることは、それは何の問題でもないではないかとイエス・キリストはおっしゃっているわけですね。と同時に、ここで神のものは神に返しなさい、こういうのをおっしゃいました。これが問題なんですね、はい、大切な点だと私は思います。税金をただ納めようと、それはファリサイ派のように別にためらわずに納めようというのであれば、神のものは神になどという必要はなかったわけです。ところがイエス・キリストはこの言葉を付け加えられました。返せというのは元に戻せ、つまり神のものはもともと神のものであって私たちのものではない、ですからそれを神に戻しなさい。私たちはこの世に生まれてきた時に何一つ持たないでこの世にやってきました。そして何も持たないでこの世を去っていかなければなりません。それは旧約聖書の言葉にある通りです。ですから本来私たちは何物も持たないものであるんだから、だから税金を納めることについてアクセスする、あるいは所有を持つ、財産を持つ、お金を持つということについて、もうあれこれこれでこれ考えてためらったり悩んだりすることは本来ありえないことであって、すべてはこの世を作られた神様のものである。イエス・キリストはこのことをここでおっしゃって、あれおっしゃりたいんだと思います。最初の問題に戻ります。聖書は教科書ではありません。あるいは聖書は全てのことが書かれていないから、書かれていないことは自由であって、あとは自分たちの考え方で行動すればいいとか、あるいは聖書に書かれていないことたくさんあるんだけども、そういうことは伝統とか先輩たちの言ったことを採用すればいいというのは、これはただ聖書だけ、それだけが神様の本当の教えであるということと、どうも相入れないように思われる、相入れませんね。そうすれば聖書だけという私たちはどういうふうにして生きていけばいいのだろうか。実は聖書に書かれていないこといっぱいあるわけです、具体的に。でもそれをどうすれば私たちは神様の御心に従って生きることができるんだろうか。イエス・キリストはここで捉えているやり方なんですね。イエス・キリストは信仰を持つ者、神様を信じて生きる者が、それがどういうふうにその信仰に基づいて生きていけばいいのか、その信仰というのは神様から教えられた生き方です。神を信じて、神に信頼して私たちは生きていく、そういう信仰の目を持って判断しなさい、あるいは判断するということをキリストはここで示されているわけです。税金を納める、それは具体的な一つの問題です。聖書に書かれてはおりませんけども、神を信じるものとしてどうすればいいのであろうか、キリストはここで明確に語っているわけですね。神のものは神のものに返せ、本来あなた方は何一つ持たないでこの世を歩めるんだと、全ての所有権は神様のものである、これは信仰で持って受け止められるものですね。私は信仰がなければという考えは出てきません。その信仰を持って